今日はハルトです。ナイナールツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。アメリカの高校生が学んでいるお金の教科書は、アンドリュー・オー・スミスによる金融リテラシー入門書で、米国の高校教育で扱われるような実生活直結の基礎を一冊で概観できる構成が特徴です。貯金や投資といった資産形成だけでなく、予算管理、信用と借金、破産、保険、税金、社会福祉、法律と契約、金融詐欺への備え、老後資産までを幅広くカバーします。著者は MBA と法務博士のバックグラウンドを持ち、財務顧問や弁護士としての経験を踏まえて、日常の意思決定に必要な考え方を整理して提示します。日本語版は米国制度を前提とする箇所があるものの、数字よりも原理原則を中心に学べるため、これから家計と人生設計を自分で担う若年層の土台作りに向いた教科書的な一冊です。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、お金の計画と予算管理を生活の OS として身につける本書の入り口にあるのは、収入が増える前に整えるべき基礎としてのお金の計画です。貯金や投資の前段階としてまず現状把握。優先順位付き家、支出の管理という流れを抑え、衝動的な意思決定を減らすことを狙います。予算は我慢の道具ではなく、限られた資源を何に配分するかを可視化する設計図として扱われます。固定費と変動費の見直し、定期的な点検、目標に紐づく貯蓄の仕組みかなど、地味だが効果が出やすい論点が中心です。若年層がつまずきやすいのは、毎月の小さな漏れが積み上がる点と予算を立てても運用しない点です。本書は教科書的になぜ予算が必要で、どんな観点で支出を分類し、どのタイミングで更新するべきかという枠組みを与えます。米国と日本で制度や生活コストの差はあっても、収入と支出を管理して意思決定の質を上げるという原理は共通で、社会に出る前に抑えるべき土台になります。次にキャリアと収入の設計をお金の視点で考える。本書は金融を家計のテクニックに閉じず、キャリア設計と結びつけて扱います。収入の高だけでなく、安定性、成長性、学習投資の回収、働き法の選択肢などを含めて人生の資産として捉える視点が重要になります。就職、転職、企業といった選択は、将来のキャッシュフローやリスクの形を変えるため、感情や短期の条件だけで決めないための基礎知識が求められます。例えば、収入の見通しに対して生活費がどれだけ固定化しているか、スキル獲得にどれだけ投資するか、保険や貯蓄の備えをどう置くかで同じ年収でも家計の強さは変わります。本書は、人生の各局面で起こりうるお金の論点を先回りして提示し、自分で面倒を見るのは自分という姿勢を促します。制度や雇用慣行は国によって異なるものの、仕事とお金を分けずに設計するという考え方は普遍的で、金融リテラシーをキャリアの意思決定に接続する導入として有効です。さらに信用と借金を理解し、破綻リスクを管理する信用と借金の章は、便利さの裏にあるコストとリスクを言語化するパートです。クレジットやローンは生活を前倒しできる反面、金利や返済条件、延滞時の不利益によって将来の選択肢を挟めます。本書は借金を善悪で語るよりも、条件を理解し、必要性と返済可能性を検討する態度を重視します。特に若年層は契約書を読まずに同意してしまう少額の分割払いを過小評価する。複数の支払いが重なって管理不能になるといった落とし穴に陥りやすい領域です。さらに、破産という制度も扱うことで、最悪の事態に至るまでのプロセスと、そこから何が起きるかを知り、早い段階での立て直しを促す構成になっています。国によって信用スコアや法制度の詳細は異なりますが、借入は将来の自由を担保にする行為であり、契約条件とリスクを理解して使うべきだという骨格は共通です。投資の前に家計を守るという観点からも、負債管理の基礎を体系的に抑える意義は大きいテーマです。そして、投資の基本と資産形成の考え方を学ぶ今書の投資パートは、特定の銘柄選びや短期売買の利口ではなく、投資の役割と基本概念の理解に軸足があります。リスクとリターンの関係、分散、時間の見方をどう使うかといった、長期の資産形成に必要なフレームを土台として示します。加えて、投資は増やす話だけでなく、目標や期間、許容できる変動は場に合わせて設計するという姿勢が強調されます。若年層向けの教科書として、投資以前に緊急資金や負債管理を整える重要性も示唆され、順番を間違えないための導線になっています。日本の読者にとっては、税制優遇制度や商品ラインアップなどの具体は置き換えが必要ですが、投資の基本言語を習得する効果は残ります。特に情報過多の環境で投資を始めると、 派手な成功談や流行に引っ張られやすくなります。本書はまず概念を整理し、意思決定の軸を持つための入門として位置づけられます。深い運用手法を期待する読者には物足りない可能性はあるものの、金融リテラシーの全体像の中に投資を配置できる点が強みです。最後に金融詐欺、保険。税金と契約でお金を守る、本書が実用的なのはお金を増やす以前に失わないための領域を広く扱う点です。金融詐欺は、知識不足や焦りにつけ込む形で近づき、被害が出ると取り戻すのが難しいため、典型的な手口を知り、疑うべきサインを持つことが重要になります。保険は、確率は低くても起きた時の損失が大きい事象を移転する仕組みとして位置づけられ、過不足のない備えを考える入り口になります。税金や社会福祉は手取りや将来の安心に直結するのに、理解が後回しになりがちな分野で、制度の細部は国ごとに違っても、控除や給付、負担の構造を知る意義は共通です。法律と契約の章では、署名や同意の重み、契約条件の確認、トラブル回避の基本姿勢を学びます。これらは地味ですが、損失回避という観点では、投資リターン以上の価値を持つことがあります。教科書として浅く広い面はあるものの、生活者としての防御力を上げる総合科目として、若いうちに触れておく意味があるテーマ群です。結論として、本書は加入リテラシーを一つの技能ではなく、生活全体の設計力として捉え直したい人に向きます。特に高校生、大学生、新社会人など、初めて給与を得たり、クレジットや保険や税に現実的に向き合い始めたりする層に適しています。貯金や投資だけによらず、予算、信用、破産、詐欺、契約、社会制度までを一冊で俯瞰できるため、何から学ぶべきかわからない状態を抜け出す動線になります。実務的なメリットは、家計の管理、借金の扱い、契約時の注意、詐欺回避など、損なおしにくい判断の片手にいる点です。一方で、具体的な商品選びや高度な運用戦略を深掘りする本ではないため、読後は関心の強い分野を専門書や公的情報で補うのが現実的です。同種のマネー本と比べて際立つのは、人生のライフステージに沿って、増やしと守ると制度をまとめて学べる総合性です。米国前提の箇所は読み替えが必要でも、原理原則を先に抑える教科書としての価値は残り、金融の全体地図を作る最初の一冊になり得ます。ご支援いただける場合は、アンドリュー・O・スミス。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。